あなたのなされた御業のみが私たちのすべてであります。おお、これをサタンは決して無効にすることができないことを感謝します。サタンに対してすでにあなたは勝利されたことを感謝いたします。あなたが勝利の主であることを感謝いたします。ハレルヤ。おお、Thank you Lord Jesus。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。それでは今日のメッセージに入りたいと思います。またですね、コンピューターグラフィックスから、入りたいと思うんですね。で、前回、お話ししたのはこのベイルだったんですね。
Across the inside of the tabernacle hang a special curtain made of fine linen with cherubim skillfully embroidered into the cloth using blue, purple and scarlet yarn. Hang this inner curtain on gold hooks set into four posts made from acacia wood and overlaid with gold. The posts will fit into the silver bases. When the inner curtain is in place, put the Ark of the Covenant behind it. This curtain will separate the holy place from the most holy place. Then put the Ark's cover.
でここにケルビムが、刺繍してある非常に、きれいな幕なわけです。
Place the table and lampstand across the room from each other outside the inner curtain. The lampstand must be placed on the south side and the table must be set toward the north.
でこの食台が南側、それからパンの、台は北側に置かれている。
And embroider exquisite designs into it using blue, purple and scarlet yarn.Hang this curtain on gold hooks set into five posts made from acacia wood and overlaid with gold. The post will fit into five bronze bases.
で、これが前回の幕でしたね。で、今日お話ししたいのは、祭壇になります。で、焼き尽くす祭壇ですね。
Using acacia wood, make a square altar, 7.5 feet wide, 7.5 feet long.
今出エジプト記の27章ですね。
Make a horn in each of the altar, so the horns and altar are all one piece. Overlay the altar and its horns with bronze. The ash buckets, shovels, basins, meat hooks, and fire pans will all be made of bronze. Make a bronze grating with a metal ring at each corner.Fit the grating halfway down into the firebox, resting it on the ledge built there. For moving the altar, make poles from acacia wood and overlay them with bronze. To carry it, put the poles into the rings at the two sides of the altar. The altar must be hollow, made from planks. Be careful to build it just as you were shown on the mountain.
はい、というわけで、出エジプト記のですね、27章をご覧ください。で、ずっと順番ですね。出エジプト記の27章。で、このね、丸一のところ、これは前からずっと、続けてお話ししているわけですが、前回、至聖所の垂れ幕まで、入ってきました。そして、入り口の幕、これが前回終わったところですね。で、今日は祭壇についてお話ししたいわけです。で、この順番はですね、この順番は、私たちの霊的経験の順番であるということで、でまず神が、救いの御業を全部成し遂げてくださる。そして私たちのこの至聖所の垂れ幕ですね、これが、裂かれる。で、裂かれるときに、まあ、痛みもあるわけですが、問題は至聖所に入ることができるようになるということです。で、裂かれた幕を惜しんでいちゃダメなんですね。それがもったいない、せっかくあれだけ綺麗な刺繍ができているのにもったいない、それを惜しんでいたら先へ行けなくなる。 その幕は裂けて、その後に何が来るかというと、イエス・キリストと直接にまみえることができるようになる。そこのところを見ていかないと、そこでストップしてしまう。ね。で、今度、私たちの経験としてですね、その、主との交わりの根拠をどこに置くのかということです。で、これから私たちね、祭司としての働きとか務め、いろんなものが始まるわけですが、この、祭壇というものが私たちの、霊的経験あるいは礼拝の全ての根拠であるということを今日見てみたいんですね。で、出エジプト記の27章1節から8節、今英語で話していたわけですが、祭壇というのは何でできているかと言いますと、アカシア材で作る。祭壇、ね、祭壇をアカシア材で作る。で、その祭壇のサイズは長さ5、幅5、四角形です。四角形、正方形ですね。そして高さ3キュビット、高さ3キュビットです。で、その四隅に角を作る。さっきありましたね、角がこう生えていた。で、その角は祭壇の一部、でなくてはならない。で、聖堂をその祭壇にかぶせる。ですから大事なことは、5キュビットっていうと大体どのくらいの大きさになります？ 1 キュビットっていうのは約45センチぐらいですね。ですから5キュビットっていうと2メートルちょっと、ね、2メートルちょっとのサイズです。で、正方形 5×5、 高さが3キュビット。ですから大体1メートル、40ですから、45で3、1メートル2、30センチ。ね、それがこの厚さになってくるわけです。で、そこに、四隅に角を作って聖堂をこの祭壇にかぶせる、まあ上に貼り付けるわけです。要するにこれ火燃やすわけですから、木だったら燃えちゃいますからね。で、聖堂っていうのは、まあ、非常に耐熱性がある金属で、で、これね、アカシア材、燃えないようにその聖堂をかぶせているわけで、灰を取る壺とか、銃の鉢、肉刺し、火皿、こういう備品ですね。備品。これもやはり、聖堂で作ると。ね、この備品も聖堂で作る。から、聖堂の網細工。で、これは動物の肉をここに置くですね、網。これもやはり聖堂で、網細工の格子を作る。で、その四隅にですね、輪っかをこうつけとくわけね。輪っか。で、それでこう持ち運びができるようにするわけです。で、その網を下の方、祭壇の出っ張りの下に取り付け、これを祭壇の高さの半ばに達するようにする。だから中、こう四角の箱がありました。ね、その中、こう入れるわけですが、引っかかりがあるわけ、段があって。そこにこう乗せて、それがその3キュビットのちょっと真ん中のところに、それがこう位置するようにというふうに、指示があるわけですね。そして棒。持ち運びのための棒をアカシア材で作ると。それにまた聖堂をかぶせる。で、この棒は、管に通す、ね、で、両側にある。棒は祭壇の両側にある。で、担いで運ぶわけです。で、この祭壇は中を空にして板で作らねばならない。で、山であなたに示されたところに従って彼らはこれを作らなければならない。ですから神の設計図通りに作れと書いてあるわけです。はい、これが今見た、グラフィックスで見ました、祭壇ですね。で、これを今英語のナレーションで、言っていたわけです。さて、そこでですね、これ一つ一つこの霊的な意味をこれ見ていきたいと思うんですが、まず私たちの霊的生活あるいは礼拝は何に基づいているかというと、皆さんの奉仕とか献身とか皆さんのロークとか捧げ物によって我々の霊的生活というのは成り立ちます？ No。 No です。私たちがどんなに身銭切ってどんなに犠牲払おうとも無意味、無意味です。例えば私が今ね、三浦綾子のなんだっけ小説にあるじゃないですか、記者を自分の身を挺して捨てたね、紹介等に、もしああいうね、自分の身を全部注ぎ尽くすというか、あれをやったから神に受け入れられます？ああいう行為、ああいう犠牲的な行為、それをやったから私たちは神に受け入れられます？ No。 違う。 私たちが受け入れられるのは、ああいうね、素晴らしい人間としてはもう最高の、境地かもしれない。だけど、ああいうことをやって、なお私たちは神に受け入れられない。私たちが受け入れられる根拠は何でしょうか？この祭壇です。これだけです。よろしいでしょうか？逆に言えば、私たちはああいう長野さんみたいな自己犠牲的な行為、なし得ます？僕は多分できない。はっきり言って。しかし、イエスがここで焼かれたから、私たちは神に受け入れられるんです。そうでしょ？大事なことは何でしょうか？私たちの一切の何かによらないということです。全然私たちの何かっていうのは神の前で役に立たないんですよ。これをまず徹底的に知ることです。逆に言えば全然役に立たないから感謝なんでしょ。もし役に立っちゃったらばね、やれる人とやれない人の差が出ますよ。そうでしょ。どんどん献身してどんどんやれる人とね、やれない人とどんどん差がついちゃう。だけど私たちが神によって受けられる根拠は何？ただこの祭壇のみです。ですから誰も全員が神の前に等しく立てるわけ。なぜ？イエスが裂かれたからです。ここがどうしてもクリスチャンの落とし穴になりますね。一生懸命伝道奉仕やって、何かそういうアクティビティやってですね、神の御国の前進のためにってやってる人を見るとですね、まあそういう人たちは立派なクリスチャン、私たちは何もできないおじさんおばさん、役に立たない、神の前で何の役にも立たないね、なんとなく引け目感じる。 No、 我々はそういうところで測っちゃダメなんです。物差しは何の物差しで測るんですか？神の物差しですね、神の物差しっていうのはどこに置かれているわけ？この祭壇です。このサイズが鍵なわけで、見てください。アカシア祭っていうのは、これは前にももう何度も言っていますね。砂漠の中で水のないところで育つ非常に頑強な木である。まあ、あまりね、ヒノキとかに比べれば、まあ、あまり材質的には良くないんですが、非常に強い木である。で、これイエスの人間性を言っているということは、まあ、契約の箱の時に言いました。また同時に私たち人間性をも表す。ですからアカシア材っていうのは人間性なの。そしてそれに聖堂を張る。でこれは聖堂っていうのは何を意味してましたっけ？これは神の裁きですよね。神の裁きを表す。でこの聖堂を張られたアカシア材の祭壇のサイズは 55×3 ね。で、この5という数字は何を意味していましたっけ？4たす1。で、4っていうのは、全世界ですよね。四隅。あるいは、四方八方。それに、東西南北。で、それに1が加わって5。これは、被造物に対する神の責任の数字である。ね。同時に、まあ、人間の責任もあるわけですが、ここは神の責任の数字。そして正方形、これはある意味で完璧な図形ですよね。正方形、それは全地を意味している。ですからこの祭壇が届く範囲というのはユダヤ人だけに届くわけ。ユダヤ人だけがこの祭壇の効力に預かることができるんですか？ No、 全地です。アブラハムに対する約束は何でしたっけ？あなたによってあなたの子孫とすべての国民が祝福を受ける。ですからもうすでにアブラハムにね、すべての国民っていう言葉がもう書いてあるわけよ。ですから、誠のイスラエル、ね、アブラハムの子孫は誰でしたっけ？信仰の子でしょ？で、我々はそれに異邦人でしたけども、預かることができるんです。で、異邦人であっても律法を持たないけれども、私たちの心の中に良心があって、そしていいことと悪いことを判断してるんですよね。ローマ書にそう書いてありました。ね。で、我々はそういう律法を持たない民ですが、この正方形の祭壇の効力に預かることができるものなんです。あるいはされたんです。そして、この3という数字は何の数字でしたっけ？3という数字は何の数字ですか？3は神格ですね。 三位一体の神の数字です。で、前も言いました、3というのは一番こう安定している。平面は3点で決まるわけですよね。で、3点で1枚の平面ここに載せることができる。ですから3というのは安定している数字なんです。で、その数字は神格、父子、精霊の数です。ですからここの祭壇に働きかけているお方はどなたなわけ。これ単なる宗教儀式を行ったんじゃなくて、ここで何が行われてました。父子精霊の神がそこで御業を成していたんです。これが3の数字の意味です。そして4つの、隅に角があった。角ってこれ何を意味してます。角、女性は結婚するときになんか日本式ですと角隠しであれ不思議だなと思って僕はね、角隠しって聞いたときに、あれ女の人って角あるのかなってあるんですねあるんですね、これがかなり強烈な角がで、この角ってなんですが、何を意味してます。力です。力、パワーですね。で、ここにまあ、一つですね、教訓があるんですが、第一列王記の2章28節見てください。第一列王記の2章28節で、ここにですね、ソロモンが、即位した後に、まあ、一悶着あるわけですが、27節から見ますと、ソロモンはエブヤタルを主の祭司の職から罷免した。で、シロでエリの家族について語られた主の言葉はこうして成就した。この知らせがヨアブのところに伝わると、ヨアブはアドニアについてがアブシャロムにはつかなかった。で、ヨアブは主の天幕に逃げ、祭壇の角をつかんだ。ここでね、ヨアブは追われて、そして、逃げ込んだ、天幕に逃げて、そこで何をつかみました？祭壇の角をつかんでしまった。そこでヨアブは主の天幕に逃げて、今祭壇の傍らにいると、ソロモン王に知らされたとき、ソロモンは行って彼を討ち取れと命じて、エホヤダの子、ベナヤを使わした。そこでベナヤは主の天幕に入って彼に言った。王がこう言われる。外に出よう。彼は嫌だ。ここで死ぬと言った。ベナヤは主にこのことを報告していった。ヨアブはこう言って私に答えました。王は彼に言った。では彼が言う通りにして彼を討ち取って葬りなさい。こうしてヨアブが理由もなく流した血を私と私の父の家から取り除きなさい。そして主は彼が流した血を彼の頭に注ぎ返されるであろう。で、これで彼は撃たれてしまうわけですね。34節。ですからここで大きな教訓がありますけども、この、契約の箱に対して、素手で触ったウザはどうしましたっけ。ウザは撃たれました。そしてここでこの、祭壇の角に素手で触った、ヨアブはどうしました。撃たれました。これが神の、ね、いわゆるこういう、備え物、備品、こういうものに対する私たちのスタンスであるべき。我々素手で触ることはできない。なぜ。私たちの素手は汚れているからです。そこでこのね、裸でいつも言いますね、ありのままのあなたが尊い。ありのままで神の前に来たらどうなります。立たれるんです。今やってることね、クリスチャンやってることね、これからクリスマスでしょ。イベントいっぱいやってお金集めてね、パー券売って、パーティー券売って、でイベントやって、で人集めてね、でいろんなコンサートやって、いろんなことやるでしょ。あれ何、裸で主の前に出ているんですよ。そうでしょ。人間が考えたイベントだとか、人間がやろうとしていること、これは裸の技です。ですからうかつにね、触るということは私たちの霊的生活にとって、もちろん今我々に被害となることはないんですけれども、しかし私たちの霊的生活にとって裸で触れる、素手で触れるということは、これは大きな誤りなんです。ありのままのあなたがとかね、あなたは愛されるために生まれてきたとか、そういう福音って何。ダンピング福音と言ってます。私は姉派さん、あの建築士の、なんかあの方頭も偽造だそうですけど、困ったもんですね、偽造ばかり あれは何やりました？ダンピングです。そうでしょ？ダンピングでしょ？要するにまともな設計やってない。偽造して。だからあれでもってね、どんどんあれ、ね、あの偽造マンション出てきてしまってる。皆さんのマンション大丈夫です。私大丈夫か。ね。それこそ疑心暗鬼になってしまう。で、あの人がやったことはダンピングでしょ？福音も同じ、ダンピングするんですよ。ありのままのあなたでいいとかね。こういうのはダンピングですよ。神の前に素手で出てはならないんです。私たちが出れるのは何によって出れます？イエスの血。このことを本当に見なくて、ただ来て楽しくやってね、クリスマス楽しましょう。そんなものは神の福音と何にも関係ないんです。そうでしょ？で、私たちはこのね、神の前に素手で出てはならない、素っ裸で出てはならない、裸の恥を見られてはならないんです。私たちは何を着る必要があります？イエス・キリストご自身です。これ後で祭司の服のところで言いますが、私たちは裸で出てはならないんです。だからあの、エデンの園から追い出すときに主はね、アダムとエバに何を着せましたっけ？革の衣を着せた。裸で出てはならない。またそれが保護なんです。ね、裸の恥を見られない。で、この我々がこの備品、他にですね、備品もそうですね。これも全部、聖堂で作られている銃のだとか膝らだとかね。で、ここでちょっと確認しておきたいんですが、前にもちょっと言いましたけども、民数記の16章で、コラの反乱があったわけです。民数記の16章でですね、コラたちが、モーセに対して、反乱を起こした。ね。で、この反乱に対して主がご自身で自ら、裁きを行った。そして、民数記16章によると、コラの、一族、子たちも含めて、地の中に飲み込まれてしまった。ね。で、この時にですね、16章の最後の方を見てみますとですね、ここでですね、47節見ますと、アロンはモーセが命じたように膝らを取って集会の真ん中に走っていったが、見よ、神罰はすでに民のうちに始まっていた。そこで彼は交代で民の贖いをしたと。で、彼が死んだ者たちと生きている者たちとの間に立った時、神罰は止んだ。で、このコラの事件で死んだ者とは別に、この神罰で死んだ者は4700人になった。ね、で彼らは何をやったかと言いますと、香を焚いたんですね。香を焚いたんです。自分たちの香を焚いた。で、17章に行きますと、民数記の17章の1節から5節見ますと、主はモーセに言われた。でですね、これは前話しましたね。12本の杖を取って、それに、アロンの名を書いた。そして、芽が出たのが、アロンの杖だけだった。ね。で、ここで、この、なんでコラの、事件の以外に、立たれたかと言いますと、この人たちは、香を焚いてしまったんですね。香を。例えばね、16章のですね、38節。35ですね。また主のところから火が出て、香を捧げていた250人を焼き尽くした。ね。ここで彼らは、ある意味で自分勝手な香を焚いてしまった。そして主はモーセに告げて仰せられた。あなたは祭司アロンの子エルアザルに命じて、炎の中から火皿を取り出させよ。で、火を遠くに撒き散らさせよ。それらは聖なるものとなっている。で、罪を犯して命を失ったこれらの者たちの火皿を取り、それを打ち叩いて述べいたとし、祭壇のための火金とせよと。で、それらは彼らが主の前に捧げたので聖なるものとなった。で、これをイスラエルに対する印、あるいは新共同訳では警告っていう言葉になっています。ですから、この勝手に火を焚いて、人たちは、主からの火によって焼かれてしまった。そして、その、ある意味で裁きを得たわけですが、その裁きの時にあったこの火皿、これをですね、改めて、性別された、その主からの火によって性別されたので、祭壇のための覆いの、ね、金属にせよ。わかります？ ですからこの、祭壇に貼られていたこの金属というのはこの事件によって得られた聖堂、ね、この裁きによって、得られた日皿、これを伸ばして打ち伸ばして貼ったものでもあるわけで、ここで何を我々は見る必要があるかと言いますと、まあ、コラの反乱があった。それ以外にこのね、勝手に功を焚いた人たちのまた裁きがあった。その裁きがこの聖堂を伸ばして、その祭壇に貼れというところに、まあ、教訓として警告として語られているわけですが、私たちは勝手な火を焚いてはならないということです。つまり私たちが霊的生活あるいは神の前に立つときに何を根拠にするか、さっきも言いましたようにこの祭壇で焼かれたキリストだけですよね。この祭壇に燃えている火だけが誠の聖なる火なんですよ。でそれ以外の香を勝手に焚いたらばこれは裁かれる。つまり私たちが神の前に出るときに先ほど言ったように素手で持って角に触るとか素手で持って、契約の箱に触るとね、これは大きな罪です。それと同時に勝手に香を焚いてしまう、これも大きな罪である。これは何を意味しているかというとイエス・キリストが焼かれたその炎、その火を無視することになるんです。つまり私たちがね、自分の何か、あるいは自分が生まれながらね、もう、神によって効果で立っといて言われてるから、ありのままでのあなたで出てもいいとかやったときに、これは自分の何かを当てにしている。あるいは自分の方法で礼拝する。あるいは自分のやり方で神に使える。これは別の火を、香を焚くということに他ならないんですよ。つまり神が満足する香、後でまた香壇が出てきますけれども、これは誰の香？イエスの香です。イエスはどういう存在でしたっけ？イエスはなだめの供え物。そしてイエスが裂かれて、そしてあの時にイエスは十字架の上で焼かれたんですよ。焼かれた、その焼かれた香ばしい香りだけが神を満足させるんです。神にとってかぐわしい香りはイエス・キリストだけなんですよ。えめ、私たちね、自分で一生懸命ね、香りを立てようとするの。キリストの香りを立てようとするの。あそこへ行ってあなた方はキリストの香りをどこへ行っても放ってるっていう言葉どっかにありましたよね。じゃあキリストの香りを放とうとか言ってニコニコとしてみたりさ、一生懸命なんかやって、どんどんどんどんね、嘘くさくなるわけ。牧師顔になります。ニコニコニコして、なんか上で何考えてんだろうなって、本心がつかめませんよ。そう思いません、皆さん。思うでしょ。私ね、本当に不思議。まあ僕は一応心の専門家なんだから言わせてもらいますけれども、独特の人たちですね。世の中の人の方がよほど透明ですよ。ね、そうでしょ。よほど本音で物を言うし、腹立てるとき腹立てるし、怒るとき怒るし、ね、それはお体裁もあるけれども、しかしまだ牧師に比べたらまだ透明だと思う、僕は。彼ら何考えてんだ？ニコニコニコしてるんだけどね、何を考えてんのかよくわからない。一生懸命キリストの香りを立てようとしてるの。だけどなんかね、その人の匂いがする。そうでしょ？これが異なる香を焚くことです。で、いろいろな、ね、奉仕だとか、ね、何かあるでしょ？イベントやるとか、いろんなね、やり方をやるとか、そういうのっていうのは、神の香ではないんですよ。人間の浅知恵に基づいた何かでしょ。これは言火と言います。異なる火。じゃあ神はその言火を焚いた時に喜ぶのですか。この言火に対してはここでは何が行われました。誠の天からの火によって焼かれたんです。わかります。この祭壇の物語、祭壇をめぐる物語で私たちが教訓として得るべきもの、2点ありましたね。一つは素手で触る、裸で出る、これは大いなる罪です。同時に自分の勝手な香を焚くこと、これも大いなる罪です。 神が唯一かぐわしい香りとして受け入れる香りは何の香り？キリストの香りです。焼かれたキリストの香りだけです。まあ何度も言ってますけど、日本キリスト教と付き合っても本当最近はもううんざりしてきた。もういいな、本当にうんざり。ドクタールークはクリスチャンじゃないとかって言われてたで、わおわおわおわ。どっか病んでる、病んでる、病んでます。本当にこの業界病んでる。健やかさがない。我々ね、神にね、よく栄光を返しします。この匂いって何の匂いがします？その人の匂いだ。散々自分のね、やったことをね、誇りに思ってね、いろんなことを言った後、すべての栄光を主にお返しします。おかしい。なんで主に栄光を返すの？初めから主のものじゃないですか。自分が持っててそれをお返し、臭いでしょ。臭くありません？言うじゃないですか、臭いって言うでしょ。わざとらしいとか何か偽りをやってるの、臭いんですよ。そう思いません？これキリストの香りじゃない、人間の汗の香りです。ですから一生懸命何かをいろんなことやってね、最後に主に栄光を返しましょう、それは嘘です。ことびを焚いてます。いずれそれは明らかにされる、いずれ明らかにされる。天からの炎によって私たちの成した技はジャッジされるんでしょ。で、木草藁のものは焼かれてしまう、書いてあるでしょ。そして本人はこれ永遠の滅びに至る裁きじゃないですよ。クリスチャンは永遠の滅びはもう免れてます。問題は自分の成したことが焼かれる、ジャッジするんです。そんな時に礼拝堂いっぱい立てて、何やったかにやったね、正解やって何万人集めた、そんなものは全部焼かれてしまう。そうでしょ。木草藁は全部焼かれる。残るのは何が残るわけ？そこに残るのはキリストです。キリストの技だけは残る。人間のものは全部この主からの天からの炎で焼かれるんですよ。ことびというのは必ず焼かれます。我々が根拠とする火はどこに燃えてる火？この祭壇に燃えてる火だけです。これがここの、反乱から見るね、祭壇に関するエピソードから見る教訓だから、ここにね、まあ、先ほど言いましたように16章の38節ではイスラエル人に対する印、あるいはこれ警告です。新共同訳では16章の38節は警告とすると書いてある。まさに私たちに対する警告なんです。人間の方法によって何かを立て上げる、何かを成し遂げようとする、あるいは神に受け入れられようとする、神に使えようとする、全部これは口頭火です。口頭火で、このね、ヘブルの、6をご覧いただきたいんですが、こう書いてあります。ここね、よくね、脅し文句に使われる御言葉なんですよね。4節から見ると、一度光を受けて天からの賜物の味を知り、精霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と、後にやがて来る、世の力とを味わった上で、しかも、堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできない。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて、恥辱を与える人々だからです。で、これがね、脅し文句に使われる。そうでしょ？あなたはもう落ちて悔い改めの機会すらないんだとか言ってね、脅し文句に使う。だけど、ここの意味はどういうこと？誠に天からの光を受け、賜物を受け、精霊に預かり、しかも堕落してしまう。こういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできない。例えば、クリスチャンでもいろんな失敗しますよね。私たちいろんな、ね、やりますでしょ？じゃあ、その時にもう、この御言葉、もう一度堕落した、あ、もう堕落した、もうダメだ、おしまいだ、という御言葉なわけ？違う。わかります？ここは次を見てください。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかける人たちなんだって書いてあるわけ。何を言いたいと思います？ここ。文脈を見てね。この人たちは自分が堕落する。まあ、この人たちはね、実は自分がね、堕落してね、かたくなになっていることにまず気づいてません。 皆さんがもし自分の問題を知り、俺大丈夫かなと心配になった。ね、あるいは、もう一回やり直さなきゃ、何かそういう良心のうずきを感じているんであれば、この御言葉には該当しません。この人たちは自分が正しいことをやってると思ってるの。だから絶対に自分の過ちを認めません。そして何をやってるか。一度キリストが祭壇で燃やされましたよね。で、唯一の天からの炎がそこに燃えてますね。これ以外の炎を燃やそうとする人たちです。その人たちは結局のところ一度キリストがそこで燃やされて焼かれて苦しまれたのに、それを無にする人になるんです。だからね、自分の技だとか自分の神学だとか自分の何かによって神に仕えようとしている人たちは自分が正しいと思っています。そしてこれこそがね、神の道だと思ってるわけ。再建主義の人はモーセ律法を全世界に、世の中にも適用する。これが神の御国の拡大だというわけ。そんなこと書いてない。終わったと書いてある。モーセ律法は新しい法則が入っていると書いてある。彼らは一生懸命それやってんの。わかる？何をやってます？キリストが唯一成した御業を無効にしてる。もう一回キリストが終わらせたものをもう一回やろうとしてるんでしょ。これはことびを焚いてるんです。ですからこのキリストの焼かれた御業の効力を無効にしているわけだけど、絶対自分の誤り認めませんよ。これはすごい。ちょっとやっぱある意味病的ですね。私から見ると病的。そのね、クリスチャン病気が多い本当にそう思うよ。病気の人が多いわ。で、病気でね、自分がね、病気だっていう病識があればいい。病識がない。自分は正しい、あんたが間違っとる。こういう病気の人は手に負えない。手に負えない。もう逃げるしかないですよ。そういうこと関わったらえらいことになるからね。時間と労力の無駄だけ。だから必ずね、そういう人たちガチンコしちゃダメです。はい、わかりました。あなたのおっしゃる通り、もうほっとけんよ。我々はね、いつも自分を顧みているでしょ。顧みているならばこの御言葉には当てはまらないんですよ。もう顧みないで、これこそだ、これをやるのが神のためのなんとかだというのにハマっちゃってる人、この人たちはキリストをもう一回十字架につけて、もう一回キリストに炎を与え、恥辱を与えようとしている人。つまりこの祭壇、唯一一つの炎、唯一の祭壇の効力を無効にしている人たちのことを言っているわけ。彼らもクリスチャンでしょ。だけれども彼らはずれている。そしてこの効果のある唯一の犠牲の供え物、これを無にしてしまう。だからもう二度と悔い改めに行けないわけよ。そうでしょ。自らそこに自らを閉じ込めてしまっている人というわけです。で、逆に言うと我々はね、じゃあどうすればいいの？失敗したとき、皆さん失敗したとき、あ、また失敗した、また失敗した、またダメ、またダメ、またダメ、ダメダメクリスチャンになってきます。それは何に頼りを置いてます？自分の何かに置いてるからです。わかります？私は至らないクリスチャン、当たり前。私はダメなクリスチャン、当たり前。言う必要がない。そうでしょ？本当にダメだって言ったら、ダメなんだから訴えなくっていいの。もう一生懸命訴えんだよみんな。私こんなにやってもダメなんです、どうしたらいいんですかって。どうしようもないっつの。カウンセリングやったってどうしようもないって。だからそこで諦めればいいのに、ねちっこく諦めない。このクリスチャンの特質、大きな特質、粘着性です。もうベタベタベタベタ、ルークさんベタ、助けてベタ、なんとかして私の人生引き受けて、やだやだ。僕はそんなものに的に疲れたくはないんですよ。私は自分の人生を楽しみたいんです。おお、なんとなんと、ドクター・ルークは愛がない。はい、ありません。ないんです、僕らには。初めからもうダメだと分かったら、訴えませんって。ね、 人がね、どんな、どんな、あの、主からね、だんだんこう、恵み受けてね、だんだんと変わっていく、その兆候の一つはね、訴えがなくなることです。もう一生懸命訴えたくて、訴えたくて、聞いて、聞いて、聞いて、聞いてって人はね、あ、まだまだ暗闇です。だけど、だんだんそれがね、なくなってくる。ね、どうでもよくなる。いい、もういい。ってなってくると、その人はどんどん変わってくるし、輝いてくるんですよ。わかります？何に根拠を置いたから？この焼かれた祭壇の炎、キリストに置いたからです。だから私たちはそこに置き続ければいいわけ。何度失敗しても何度でもここに戻るの。この唯一のこの炎に戻ればいいんです。わかります？別のなんか神学者が言ったこととか、別の誰か油注ぎの器とか、そんなところへ戻るから、トラブルがどんどんこんがながっていくわけ。単純にこの唯一の祭壇で焼かれた、このキリストに戻ればいいんですよ。これが、この、ことびを焚かないということです。私たちが頼りとする火は、この祭壇に下った唯一の天の火です。そしてそこで唯一焼かれたキリストのみです。ここに戻ればいい。戻ればいい。そしたらあんなに流行になんか振り回さない。来年はなんかね、5月にベニヒンじゃなくて、アナコンダとかなんとかっていうのが来る。次から次へ、その講演団体がわけのわからん名前の講演団体でね、どういう素性かさっぱりわからない。次から次へとタケノコのようにいろんな伝道団体とかなんだとかリバイバルのなんとかとか、そのままどんどん出てくる。なんだあれは。なんであんなことやんなきゃいけないの？あの人たちの周り群がって何やってんの？私たちは普通のおじさんおばさんとして皆さんの日常生活の中で主を拝することができる。ハレルヤ！あんなとこに集まってね、言葉焚いてどうするの？私たちが焚く唯一の火は我々の日常生活の中で、当たり前の生活の中で、この炎を焚くんですよ。これ後で祭司の役割が出てきます。よろしいですね。それまた次になりますけども。で、この唯一の炎を私たちは、たっ飛ぶ必要があるんです。そうでなかった。他のものに行ったならば、ことび。もう一回キリストに、ね、キリストを十字架につけることになる。私はでも苦しいんです。何とかしてください。十字架で癒されたと言っても癒されてない。私の苦しみまだある。これ何を訴えてます？キリストの十字架のパワーと、自分の悩みとどっちが大きいって証ししてるわけ？自分の悩みが大きいですって証ししてるんでしょ？だからキリストの十字架を向こうにしてるんですよ。そうでしょ？これをやってる限りはキリストに恥辱を被らせることだって書いてある。わかります？訴えてる人はね、自分が正しいと思ってるんでしょ？うちの旦那が悪いから、子供が悪いから、運命が悪いから、親が悪いから、みんな悪いのは人。自分は正しい。これがことびです。二度キリストを十字架につけることです。ですから私たちは直ちに立ち返る。どこに？この祭壇です。そして、ヘブルの10章の1から14を見ると、これはもう前にも何度も言いましたが、立法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから、立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人を完全にすることができない。大祭司が年に一度施政所に入ったんですが、これは繰り返し繰り返しね、捧げ続けなきゃいけない。完全にすることができないんです。ね、もしできたんであったらば、一度清められた人、礼拝する人は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかった。だから捧げ物することはやんだんです。だけれども、この捧げ物によってかえって罪が思いを出されてしまった。だから立法が何々するなって言うと余計に自分の罪がはっきりされた。しかしお羊、お羊とヤギの血は罪を除くことができないが、キリストはこの世界に来て言われた。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださった。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある間に私について記されている通りに、神をあなたの御心を行うために、すなわち初めには全焼の生贄があったんだ、立法に従って捧げられていた、しかし満足されなかったと言った。 でそこにあなたの御心を行うために来たと主が言われた。で後者が建てられるために前者が廃止されたって書いてある。立法はもう廃止された。この御心に従ってイエス・キリストの体はがただ一度だけ捧げられたことにより私たちはどうなってます？聖なるものとされている。これがこの祭壇で行われたことです。レビ記の1章2章、ね、4章5章まであるあの捧げ物の実態は全部キリストです。ですからこのキリストはもう1回で全部 OK になってしまった。だからもう初めの定めはもういらなくなっちゃった。そしてキリストはレビ系に代わるメルキゼデク系の大祭司として立てられた。そしてそれは命をもたらす務めを私たちに提供した。これ前回申し上げましたね。命の務めがクリスチャンの務めである。で我々はじゃあね、これまた祭司の、ところでも詳しく言いたいんですが、日々何をやるわけ？主のために使える使える、主のためにね、いろんなことをやると言ってますけれども、私たちは、何をする人々かと言いますと、日々主にですね捧げ物を捧げる人たちなんです。日々主に対して、捧げ物を捧げていく。でその捧げ物の実態はじゃあどなたなんですか？例えば出エジプト記の、29章、あその前26章を見ますとね、26章の、あれ38節じゃない、あれあれあれどこだっけな、章間違ってこう書いちゃったみたいですけどね、毎日日ごとに捧げようという言葉があるんですが、今こう26の38、45っていうのは なかったんですねあれどこでちょっとね今タイプミスしてるんですが、日ごとにとにかく捧げ物を捧げるね。例えば29の18を見てほしいんです。でここで、祭司たちはですね、まあ、祭司の任職の手続きが29にあるんですが、29の18を見ますと、その、お羊を全部祭壇の上で焼いて煙にする。でこれは主への全焼の生贄でなだめの香りであり、主への火による捧げ物である。これが日々毎日日ごとの捧げ物として祭司たちが行っていた任務なんです。私たちは新約の今何職を得た人たちでしたっけ？私たちは祭司職です。大祭司メルキゼデクの大祭司はキリスト、私たちはその下で祭司職を果たす。じゃあ私たち毎日ね、どこあれちょっと待ってどこだったかな、日々捧げろって書いてあるのね。日々、犠牲の供え物を捧げる。でこれがですね26章じゃないな、どこだっけな、これタイプミスしちゃったんで、毎日とにかく捧げ物を捧げるという言葉がある。じゃあ我々ね今ね何を捧げるわけ？毎日だってこれ私たちこれ動物裂いてで焼いてます。私たちが何を捧げればいいわけ？私たちは日々祭司として何を捧げるわけ？神をなだめるためには何を捧げるわけ？もうすでに焼かれたキリストです。つまり旧約時代はこの誠の実体のキリストの影であり、そしてキリストは実体として来られてただ一度だけ焼かれた。そのことによって私たちは聖なるものとされた。そして私たちは今新約の祭司とされた。じゃあ私たちの奉仕は何なわけ？前回言った第二コリントにあるように命の務めですよね。命を与える、和解を与える務めである。じゃあ実際に私たちは何を日々捧げればいいわけ？キリストです。これ間違えないでください。いわゆるね奉仕伝道だとか言ってみんなねクリスチャンになるとお尻叩かれて落ち落ち座ってられませんよ。これからクリスマスシーズンですからね、パーティー券売って友達にいっぱい配ってね、で売れなかったら自分が身銭切らなきゃいけないあったじゃない、まあなんとかの映画があってさ、なんだかあったじゃない、な、まあ、言えませんけど、映画があって、これでリバイバルが起きるとか言ってさ、ね、で、某社がさ、その、券を売ってね、で、引き受けちゃった人いるわけよ。50枚も100枚も。売れない。売れなかったら自腹切って買ってたんですよ。かわいそうに。 そういうのって主に対する奉仕なものは人間の浅知恵です。あの映画が出たからリバイバル、とんでもない。あんなものでリバイバルが起きると思います？起きるわけがない。紅白歌合戦なんかね、福音歌手出せと、好き歌にどんどん送れ、あんなので福音が伝わると思います？ No。 人の技じゃないですか。世の中のやり方じゃないですか。これこそことびです。人間臭い。私たちはそうやって祭司としての務めを果たすの？そういうのが我々の働き？私たちの働きは何でしょうか？キリストを捧げることです。そのためには私たちのうちに生きているキリストを私たち自身が味わってなかったら捧げられないんです。29の25を見るとこう書いてあります。これらを彼らの手から取り、全焼の生贄と一緒に祭壇の上で焼いて煙とし、主の前になだめの香りとする。これは主への火による、捧げ物である。そしてヘブルの2の17を見ますと、ヘブルの2の17を見てください。ヘブルの2の17にはこう書いてあります。あ、またこれ間違ってたな、ヘブル2の17、じゃなかった、先ほどのところかな、なだめの供え物として捧げるという言葉があるんですけどね、まあ、10章のところでもさっき読んだんですが、ただ一度だけ捧げた。それからですね、なだめの捧げ物という言葉があるんですけどね。じゃ第一ヨハネ 2-2 を見てください。第一ヨハネ 2-2 こう書いてあります。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの備え物である。神はこのキリストの香りを嗅いで満足される。だから私たちが捧げる捧げ物っていうのは誰ですか？キリストです。自分が奉仕し伝道し何やったかにやった、そのイベントを成功させた、そういうものとは一切関係がない。ことびです。キイクサワラです。私たちが捧げるキリスト、捧げ物、誠の全焼の生贄は唯一キリストのみです。キリストをね、味わうとかキリストをエンジョイするとかキリストを捧げるっていうとね、質問が来る。どういうことか分からない。聞いたことがない。いろんな自分の時間を捧げ、自分の労力を捧げ、お金を捧げ、あれこれ、あれこれをするという奉仕の仕方は散々させられたらしいのね。でも、疲れ果ててしまってる。だけど、キリストを捧げ、キリストのなだめの香りを立てるとか、こういう、これがどういうことか分からない。これ多くの人から受けます。じゃあ何を今まであなたは捧げてたんですか？何を今まで捧げた？自分のロークです。自分の汗です。汗の匂いをプンプンさせていた。私たちは内なるキリストを日々ほふり、それは同時に自分もほふられます。わかります？なぜキリストが死んだとき、私たちも死んで復活したとき復活しましたね。これが毎日行われるわけでしょ。だからキリストを、さっき言った大祭司が手を置いてからほふる、この経験はキリストの死の中に私たちも入ってしまう。そのキリストの死の中に入ってしまったときに自動的にキリストの復活に預かるんですよ。だから毎日その死復活、死復活というこのパターンというか、この繰り返し、これが私たちの中に起きていれば、ああキリストを捧げる、キリストのね、これを全焼の生贄を捧げる祭司の務めっていうのもピンとくるようになるんです。これがないからわからないわけ、何をやってるのか。これが私たち祭司の、新約の祭司の奉仕なんですよ。唯一神が満足されるのはこのキリストの香りなんです。我々が経験したキリストを捧げる。だから祈りの中でもキリストを経験した祈りとしてない祈りってすぐわかるでしょ。 多くのね、まあ、インターネットなんかで牧師の祈り聞くんですけどね、人を意識してます。そうでしょ、人を意識した祈りばっかりやってる。で、祈る時の中に人がどう思ってるかって気にしながら祈ってるのもすぐ分かる。主に祈ってないんですよ。周りを気にして周りに配慮した祈りをしてる。すぐそれ分かります。これは何をほぐってます、何を捧げるの、自分の汗の匂いです。だけど主に対して皆さんが直に祈ってる時にはキリストを捧げてるわけだから、その祈りはこっちの方でね、ダメかなと思いながらも叶えられちゃうわけよ。叶えられてしまう。私たちの不真実を超えてなお主は真実ですから、叶えられちゃうの。なぜ、主がそうだからです。私になんか癒しのパワーも何もないんだから。だけれども主がそうだから癒されちゃうわけでしょ。誰に栄光があります、初めから主です。そうでしょ、これが私たちの奉仕です。だから皆さんが直に主にポンと祈る、直に人々のためにポンと祈るね。この時皆さんはキリストをほぐって捧げてるわけ。ただそのキリストの香りを神は嗅いで、神は満足される。かぐわしい香り、香ばしい香りであると。だから皆さんの祈りは叶えられちゃう。なぜ、神を満足させる祈りだからです。人を満足させるんじゃない、神を満足させる。これが我々新約の奉仕者の務め、また特権なんですよ。何が鍵、焼かれたこの祭壇のキリストのみです。祈りましょう。ハレルヤ。ハレルヤ。おー、ジーサス。ハレルヤ。おー、ハレルヤしよう。おー、センキュー、ジーサス。おー、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、ママ、ハレルヤ、サンドバー。オーラハヤラマサンドバー、オーパパラマヤラマサンドバー。イエスよ、ただ感謝いたします。ただ感謝いたします。ただ感謝いたします。主よ、あなたがその祭壇でほふられて、ほふられたことを感謝いたします。あなたは私たちの子羊として、すでにそこで血を流し、解体され、天からの火によって焼き尽くされたことを感謝いたします。すでにもう成し遂げられたことを感謝いたします。この祭壇においてあなたが注いでくださった血、またあなたが味わわれたその苦しみ、またあなたの恥辱、またあなたの苦悩、これは私たちの思い計ることができないものであります。神によって裁かれ、神と切られ、永遠の王をその黄泉をも支配する、誰がそのようなパワーを持ち得ましょうか。神から打ち砕かれるなのという、誰がそれに耐えうることができましょうか。恐るべきことであります。神から切り離されて、父よ、何故にとあなたがそこで叫ばれた叫び、誰がそれに耐え得ましょうか。神から見捨てられて、どうして我々が生きていけましょうか。絶望であります。しかしイエスよ、あなたは神の子羊として、我々にはできないことを成し遂げてくださったことを感謝します。全世界の なだめの供え物とされたことを感謝します。全焼の生贄として焼き尽くされたことを感謝いたします。神はその香りを嗅いですでに満足されたことを感謝いたします。主よ、私たちは知り得ません。告白いたします。あなたがそこで経たあなたの内面生活、またあなたの味わった全てのことを私たちは理解できません。主はあなたのみが神の前で知っておられることであります。しかし聖書に書いてあることのゆえに、私たちはそこに一つとされたことを感謝します。あなたが焼かれた時、私たちの古い人も焼かれました。おお、どうしようもない、改善しようがない、おお、このような自分がもう焼かれたことをまず信じます。おお、ハレルヤ。信じることができない、疑い深い、おお、主よ、自分を神よりも優先してしまう私は終わったのであります。終わりました、ハレルヤ。そして私たちは今キリストと共に復活したのです。日々祭司としてキリストをほふり、その香りを嗅ぎ、キリストの死につながれ、キリストの復活につながれる経験が日々の経験であるならば、私たちはキリストをなだめの供え物として捧げる祭司職を果たしておることになります。主よ、誠の新約の祭司としての奉仕、これを我々が知ることができますように。唯一あなたが満足されるのはこの焼かれたキリストであります。ほふられたキリストであります。私たちはその肉に預かるものとされたことを感謝いたします。この祭司の特権を感謝いたします。主よ、どうぞ私たちをこの人間的な次元から解放してください。私たちが見当外れの奉仕をすることがないように、主よ、私たちがあなたを見て、あなたが満足し、あなたに受け入れられる火を燃やすことができますように。それは唯一この祭壇に燃えている火であります。このアカシア材に聖堂が張られた 5×5×3、 このサイズの祭壇に燃えている火のみであります。主よ、このコラの反逆に預かった人々、あるいはこびを焚いた人々、主よ、その過ちに我々が陥ることがありませんように、私たちが自分自身の炎を燃やすことがありませんように、自分自身の香を焚くことがありませんように。それは宗教であります。私たちが焚く香はこの唯一の誠の犠牲の供え物であるキリストであります。この祭壇に燃える火であります。主を固くここに立つことができますように。そして自分が、私たちが失敗するときに、その自分を何か訴えるのではなく、この祭壇に戻ることができますように。我々がどうこうしたから神によって受け入れられ、許されるのではなく、すでにキリストが裂かれ、燃やされ、焼かれたゆえに、我々は聖とされたことを感謝いたします。神はすでに満足しておられることを感謝します。全てはキリストにより、キリストにあって、キリストによって成し遂げられることを感謝します。主よ、この人間臭さ、人の技、それらのものから私たちを解いてください。宗教の霊から解放してください。人の目に訴えるものから解放してください。私たちは神の目に訴えることができますように。人が喜ぶものではなく、父が満足すること、その時私たちがいかに不真実であれ、私たちが固くなであったとしても、 あなたは真実であります。すべての人を不真実としても神を真実とせよ。あなたの不真実は神の真実にかなうものではなく、あなたの不真実は神の真実によって征服されるであろう。あなたの不信仰も神の愛によって征服されてしまうでしょう。ハレルヤ。どこに私たちの誇るべき点があるでしょうか。主よ、この祭壇で焼かれたキリストのみであります。あなたが焼かれたその苦しみ、あなたの技のみが私たちを裸でなく衣を着させ、最上の衣を着、そして素手ではなくイエスの血によって覆われたものとして大胆にこの祭司の務めを果たせることができますことを感謝します。主よ、すべてはあなたによります。ハレルヤ。自分の何かに頼って二度あなたに恥辱を与えるものとすることがありませんように。絶えずここにのみ戻ります。何度でもここに戻ってきます。そこに許しがあり、あなたからの受け入れがあり、あなたの恵みがあり、むしろ罪があふれたところには恵みがなお満ちあふれたと書いてあります。主よ、感謝します。私たちのすべてを焼き尽くしてください。この聖なる炎、感謝いたします。頼りとすることはないように、ただこの祭壇のみに頼りとするように、この祭壇で焼かれたキリストがあなたの全てであり、おお、あなたを満足させ、神を満足させ、技をなし福音を前進させるものであることを知るように。ハレルヤ。
Lord of glory. ステパノが殉教するときに天を見たらば神の右にほふられたと見える子羊が立っているのを見たとある通り、絶えず私たちがそのほふられた子羊を見続けることができますように。いまだに傷があり、いまだにそのままで私たちを招いておられるこの子羊を見ることができますように。このお方が私の全てであります。どうぞますます私は小さく、あなたが大きくなられますように。これこそ私たちの望みであります。そしてその日あなたが来られるその瞬間を待ち望みます。これこそ私たちの希望であります。ハレルヤ、主を感謝します。ハレルヤ、主をあなたを褒めたいます。ハレルヤ、 Thank you Jesus。